偏頭痛というところ、これは大きいポイントですね、
はい、
子供の頃を思い出しますと、
はい、
日曜日にお寝坊さんをした朝に頭痛になっていたんですけど、
は
い、
そうですか、実はそれが偏頭痛の方にとても特徴的なあのことで、偏頭痛の方はさまざまなことで発作が起こりやすくなる、普通の方が大丈夫ないろんなことで発作が起こりやすくなるんですけれども、あの寝不足でも頭痛が起きることもありますが、寝すぎて起きることもあるんですね。あとはストレスが溜まった時にもなりますが、ストレスから解放された時に頭が痛くなる方もあります。ですから日曜日っていう日曜日の朝に頭が痛くなる方は結構多くて、忙しく働いていてなかなかお休みが取れなくて、久しぶりにお休みが取れてたっぷり眠った日曜日の朝に頭が痛いという、そういうこともよくあることです。いずれさまざまな原因で頭痛が起きて、それが人それぞれですので、ご自分はどういう時に頭痛が起きるのかなっていうのを少しあの考えていただくといいかもしれません。
ということは、工藤先生が患者様と向き合う時にお薬の処方だけではなく、いろいろと会話を重ねてその原因を探るという、
そうですね、
ことがあるわけですね。
はい、そうですね。日常生活のさまざまなことをあのお聞きして、生活スタイルに合わせたその生活の仕方、頭痛にならないような生活の仕方はどういうことなのかなというのを一緒に考えていくようにしております。
日曜日の夜、月曜日の朝、ストレスから頭痛っていう方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、はい、あの何か大きな行事の前とか、それが終わった後というのもあの頭痛が起きやすい時ですね、はい、それらをあの自分の誘発因子という言い方をするんですけど、頭痛の誘発因子が人それぞれですので、それが分かると自分でそれをうまく避けることができるようになって、お薬を使わなくても良くなるということも結構あります。
緊張型の場合、ストレッチですとか、はい、何か効果的な運動というのはないんですか？
は
い、
そうですね、あの緊張型頭痛の方には実は肩こり体操というのがありまして、1日2分間体操を行うだけでかなり頭痛が良くなるというふうにも言われておりますので、そういうのも外来でお話しすることがあります。
さあ、そして市販薬を常用しすぎたがゆえに頭痛になってしまうという、その何か病名はつくんですか？
はい、これは実は薬物乱用頭痛というちょっと恐ろしい名前がついているんです。この薬物乱用頭痛という病名をお話しすると、患者さんがとてもあの嫌がられることが多いんですが、薬物というのは非合法の薬物ではなくて、要するに鎮痛薬の飲みすぎによって頭痛がひどくなるという状態があることが最近問題となっています。
そういう方々の治療というのは勇気を持って薬を断つことから始まるんですよね。
はい、はい、そうですね、鎮痛薬によって頭痛がひどくなっているということが分かりましたら、これは患者さんにお話をして、まずはやっぱり鎮痛薬をやめていただくことで、発作を起こさないような頭痛の予防薬というのを飲んでいただいて、それを1ヶ月なり2ヶ月きちんと続けることによって、かなり鎮痛薬を飲まないでも頭痛が起きなくなります。
恐怖心なんですよね。
はい、そうですね。
また苦しくなるんじゃないかっていう、そうですね、その恐怖心から、はい、
飲んでしまう。偏頭痛の持ってらっしゃる方は発作が起きるととてもひどいので、また起きるのではないかという不安感から飲まなくてもいい鎮痛薬を飲んでしまうということが時々見られますので、そちらに関してもあのきちんとあの一緒に考えて理解していただくことによって、かなりその不安感というのがあの除外することができると思います。
はい、先生、頭痛に対してのこの医学的な分野というのは進歩しているんですか？
はい、
ここ何年という歴史の中 で、
そうですね、あの先ほどお話ししました新しい偏頭痛の治療薬が出て今年で 12,3 年になるんですが、この 12,3 年で劇的にこの一次性頭痛の診断に関して、診断と治療に関してはあの進歩したと思います。で、偏頭痛もきちんとお薬で良くなるんだよということがまだまだ知られてないことだと思います。
頭痛を持っている方々にとって、その頭痛が QOL 生活の質をとても落としてしまう、
はい、
もう何もできない状態になったり、
そうですね、はい、あの実は偏頭痛という病気は女性 の、 あの経済損失を起こす病気のかなり高い位置にいる病気です。つまり若い女性に多い病気で、 頭が痛いために学校に行けなかったりお仕事に行けなくて寝込んでしまうということで、かなり日常生活に支障を起こして、そしてその今おっしゃった QOL を下げる病気ということになります。で、一番私がちょっと気になっているところは、たかが頭痛という言葉がずっと言われてきて、たかが頭痛で病院に行くなんてそれじゃ申し訳ないと思ってらっしゃる方がまだまだたくさんいらっしゃるので、そして我慢していらっしゃる方がたくさんいると思うんですね。実は頭痛の中にはきちんと治療できるものがたくさんありますので、たかがと思わないできちんと病院に来て我慢しないで治療を受けることによって QOL をかなり改善することができるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
はい。ところで、受診をするときにお医者様に伝えるべきポイントというのはありますか？
そうですね、できればこちらの先ほどおっしゃったようなどんな頭痛のタイプなのかというのを診断するために、フローチャートですとかチェックリストをとか、それから問診の紙を使って事前にお聞きすることがあります。それからこちらからの細かい質問に答えていただくんですけれども、実際どういう時に自分が困ってらっしゃるか、例えば何をどういう動作をした時にとか、どういうものが嫌なのか、そういうことをきちんとご自分で少し考えをまとめておいていただくと、私たちにも伝わりやすいというふうに思います。
はい。